文化と街のソムリエ、漢学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の神羅万象を紹介批評する探偵辛口のラジオコラムです。
皆さんこんにちは、関西学院大学山中隼人研究室4回生の武田沙織です。初めての放送ということですごく緊張していますが、頑張りますので最後までよろしくお願いします。11月に入ってからどんどん寒くなってますね。こういう時期は何と言っても熱いお風呂に入るのが一番です。私は銭湯が大好きです。小さい頃山口のおばあちゃんの家に行った時によく銭湯に行っていました。大きいお風呂に入って帰りにおばあちゃんと一緒に牛乳を飲むのがすごく楽しみでした。私のその思い出は今の銭湯好きにつながっています。私は今もたまにですが友達と一緒に銭湯に行ったりしています。ということで今日のテーマは銭湯です。タイトルは温かい銭湯をいつまでも。少し銭湯について調べてみると、銭湯は江戸時代から増えてきたようですが、今日本の銭湯は経営が厳しく数が減っています。取材許可をもらうため長田区にある銭湯をいくつも回ったんですが、お客も来ないからいつ閉めようかと考えているところだというお店もありました。今回そんな中頑張っている高速長田の近くにある朝日湯さんに行ってきました。朝日湯さんは阪神大震災の後同じ場所に再建し、今はバリアフリーの誰もが入りやすい銭湯になっています。お話を伺ってきましたのでお聞きください。取材はお忙しい番台で行わせていただきましたので、少し聞き取りにくいところがあるかもしれませんがご了承ください。
いつから営業されてるんですか？
ここに移って営業しだしたのは昭和の44年ですか。それは親父が引っ越し、ここへ越して親父が始めましたけどね。まあそれから私が手伝い出してからでも30何年はやってますけどね。
お一人でされてるんですか？
まあほとんどあれやけど、まあ手伝ってくれてる人はいますけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、番台の要員が2人と言いますけども、はい、それが6時から9時まで見てくれるんですね、
はい、
その間に食事したりね。で娘がその後9時から12時までこう見てくれるんですけどね。娘
1日の仕事の内容を教えてほしいんですけど、どういったことをされてるんですか？
風呂屋言ったらもう掃除が主体で、
はい、
掃除をして店を開けたらもうここへ座ってるいう感じなんですけども、
はい、
その掃除っていうのはまあ脱衣場とか、
はい、
風呂場の掃除ですね、
はい、
それがだいたい一人でやれば全部で3時間か4時間ぐらいかかってますよね、
はい。
それをして3時にやっと開けてここで休憩いう感じなんですけどね。店開けたら休憩とかじっとしとかないとダメですからね、
はい、はい。昔に比べてお客さんの人数とかどうですか？
やっぱし減ってますね。
そうですか、
長田区自体が減ってるし、
はい、
それにもこの不景気、油の高騰以来ずっとその続いてる不景気がね、
はい、
それと今年のインフルエンザでまた
インフルエンザの影響 影響を受けてますか、やっぱり。
多少ありますね。まあ、インフルエンザはもう慣れたらあれですけども、やっぱりそれに輪をかけたような景気の悪さでね、はい、うん、だから最初は2日に1遍が3日になり4日になりいう感じでね、はい、真夏なんかは、まあ、あの家に風呂ある人なんかはもうシャワーで済ませてしまうしね、は
い。今と昔でお客さんの違いとかありますか？
違いは、まあ、かなりマナーは良くなってきましたけどね。そういった、男は、周りの風呂屋がだんだんとなくなってきましてね。はい、前は、この辺の地区の人が多かったけども、
はい、
今はもう、かなり広い範囲の人が。
あ、そうなんですか。どういったところに苦労されていますか？
これはやっぱし人数が減ってるいうことで、
はい、
まあ売り上げが多少落ちてて、はい、返済とかそういったのにかなり苦労してますけどね。
経営の面でとても大変だと思うんですけど、やっててよかったなって思うことってありますか？
まあ、今は苦しいだけですけどね。まあ、だけど風呂屋言
う
たらもう、まあ、風呂のない人、風呂のある人、みんなこう集まってきますからね。
はい、
まあ、そこでの楽しみに言うたら、まあ、人付き合いとかね、そういうのが楽しみはありますけど、ね。
銭湯も石油の高騰や不景気、あと、なんと新型インフルエンザの影響を強く受け、経営が厳しいようです。その他にも天候にも大きく左右されています。普段は150人、少ない時で120人のお客さんが来ている朝日湯さんですが、雨や台風の日にはお客さんは普段の半分以下になるそうです。客層はバラバラで、若い人も結構多くいらっしゃいました。インタビューをしている時も若い方が来ていて、他のお客さんと話をされていたりしました。経営者には辛い時代ですが、インタビューの最後にもあったように、銭湯のいいところは、いろいろな人と気軽に話せるところです。近所の方同士が集まれる、知らない人とも気軽に話せる銭湯はなくなってほしくないなと思いました。